位在主里的家人，大家平安。
主にある家族の皆さん、こんにちは。
感谢主，让我们经过日本有史以来最长的十天的假期。
この日本では歴史の記録となる10日間の長い休暇を皆さん楽しんでこられたと思います。
休假常常会应该是使我们重新得力。
この休みを通して私たちが新たな力を得ることになりますが。
但是如果我们不懂得运用休假，我们就会越休越累。
けれどももし休暇の過ごし方を知らなければ、休めば休むほど疲れを感じることがあります。
感谢主，让我们在这个十天的当中，有十位弟兄姐妹到缅甸短宣。
主に感謝することに、この10日間にわたりまして、本教会では10名の方々が短期選挙のためにミャンマーに行ってまいりました。
他们今天早上已经回到我们的当中。
今朝この東京に戻ってこられました。
我很盼望每一个团契都能够邀请他们去分享他们这次在缅甸所看到的。
とか各グループがその彼らがミャンマーで得たものを分かち合えるようにぜひ招いてみてください。
在过去十天的当中，神给我一个恩典，每天都很迫切地为他们祷告。
過去のその10日間、神様の恵みによって私は毎日切に彼らのために祈ってまいりました。
我也知道很多弟兄姐妹在为他们祷告。
多くの兄弟姉妹たちが祈っておられることも知っております。
上阵的得多少，看守兵器的也得多少。
で、前方で戦う者とその後方で武具を見守る人は同じご褒美をいただけるわけであります。
今天也是一个很特别的日子。
今日は特別な日であります。
因为今天是令和的第一个主日。
今日は令和となって初めての日曜日であります。
一个人一生当中能够经历政权和平的转移。
このもし私たちの人生の中においてはその政権の移転が平和のうちに行われることを経験できることは、
迎接一个新的世代或者是朝代，也是上帝特别的恩典。
そして新しい時代を迎えることができるのも神様の恵みだと思います。
我今天要跟大家一起思想的题目是预约永恒的荣耀。
今日のテーマというのは永遠の栄光の予約というテーマでありますが。
有些基督徒信主虽然很长的一段时间。
一部のクリスチャンたちが長年イエス様を信じてきましたけれども。
但是仍然会陷入两个很严重的迷失。
それでも二つの点においてさまようことがあります。
第一个就是我们觉得我们信主以后有主的保守，所以应该是一切顺利，无灾无病。
一つは私たちがイエス様を信じているから神様の守りによって私たちはもう苦難もなく災難に遭うこともないと信じている方です。
所以当我们遇到一些的困境的时候，我们的信心就会动摇。
そして私たちが困難に出会うときに信仰が揺さぶられてしまいます。
甚至怀疑自己的信仰。
そして自分の信仰に対して疑いを持つようになります。
第二个迷失是什么呢？
二番目のさまよいは何でしょうか？
就是我们信主归信主了，但是我们花太多的心思在这个世界上的事情。
私たちは神様を信じてはいるけれども、多くの時間をこの世的なものに費やしてしまいます。
我们追求这世上的名利成就。
私たちはこの世の名誉、利益と成功を求めています。
我们忽略了要追求永恒的事情。
所以永遠のことを求めることをおろそかにしてしまうことがあります。
我们追求到了，我们也不好好聚会。
所以私たちがそういうものを手に入っても、だから真面目に集会に参加するかといったらそうじゃありません。
我们追求不到嘛，又怨天尤人。
私たちがそれが手に入らなければ、また神様に文句言ったり、人に対して文句言ったりします。
但是使徒保罗在哥林多前书十五章告诉我们一件很重要的事情。
けど使徒パウロはコリントの15章の中では 大事なことを教えてくださっています。
就是我们每一个基督徒，若是你靠着耶稣基督只在今生有指望，那你比世人更可怜。
すなわち私たちがクリスチャンたちがイエス様を頼って、この世の中においてだけ望みを抱くならば、私たちが普通の人よりも惨めなものであります。
世界上的人为了要得到所谓的成功、名利、财富，可以不择手段。
この世の人というのがその名誉や利益また富を得るためには手段を選ばないのであります。
但是我们却是因为有主的道在我们里面 很多事情我们 不能做也不敢做。
けど主の御言葉が私たちの心の中にあるがゆえに多くのことを私たちができません。またやる勇気もありません。
所以若是我们把眼目都只定睛在今生的事情上面，那么我们比世界上的人更可怜。
もし私たちの目線がこの世のものに注目しているならば、この世の中の他の人よりも惨めなものであります。
因此圣经上提醒我们说，我们要常常思念天上的事情。
聖書が教えてくださっています。私たちはいつも天国のことについて考えなければなりません。
也要常常祈求那属灵永恒的事情。
この霊的なこと、永遠のことについていつも求めていなければなりません。
因为基督是我们的生命，当他复活显现的时候，我们也要与他一同显现在荣耀里面。
なぜならばイエス・キリストが私たちの主であって、イエス様がこの復活するときに私たちもイエス様と共に栄光の中において表されるわけであります。
保罗他蒙了神的恩典，做了外邦人的使徒。
パウロは神様の恵みを受けて異邦人の使徒となりました。
他也因着这个职分而受了许许多多的苦。
またパウロはこの務めのために多くの苦難を経験しました。
但是我们从圣经上看到，他自己一点都没有灰心丧胆。
けど聖書を読むと分かるように、パウロは少しでも落胆することはありませんでした。
他虽然被关在监牢里面，但是他的心灵、他的祷告是自由奔放的。
この彼はその牢屋の中に囚われていたけれども、彼の心が自由であって、本当にその自由奔放なものであります。
因为他知道这一些受苦的过程是使他和众弟兄姐妹一起得到永恒荣耀的必经之路。
なぜならば自分が苦しみを受けていることは、すなわち兄弟姉妹たちと共に栄光に預かる、通らなければ、そのために通らなければならない道のりであることを知っているからです。
我今天分三方面跟大家分享。
今日は三つのポイントがあります。
第一、在世上有苦難。
まず第一には、この世において苦難があります。
人生在世界上、不論好坏、受苦、都是难免的。
人がこの世の中においていずれにしても苦しみを受けることは免れないものであります。
基督徒也会受苦的。
クリスチャンたちも苦しみを受けることになります。
你不要去听信一种不会受苦的福音。
クリスチャンたちは苦しみを受けないような福音を聞いてはいけません。
那是一种成功神学。
それは成功神学の理論であります。
从来不是圣经所启示的福音。
それは聖書が掲示している福音ではありません。
基督徒应该在主的里面有一个信心。
クリスチャンたちが主のうちにあって信仰を持たなければなりません。
就算我们遇见苦难，我们仍然有出人意外的平安。
たとえ私たちが苦しむ中にあっても人の思いを超えた平安があります。
就算我们遇见苦难，主赐给我们在苦难中所需要的恩典和力量。
私たちが苦しむ中にいるいながら、神様が私たちに十分な道からと恵みを与えてくださいます。
受苦一向都是一个很复杂的事情。
この苦しみを受けるプロセスというのはとても複雑なものであります。
我们有的时候会因着自己的罪而受苦。
時には私たちが自分が犯した罪がゆえに苦しみを受けることがあります。
因此当我们受苦的时候，为这样的事情受苦的时候，我们应该悔改。
そういうことのために苦しみを受けているならば、悔い改めなければなりません。
第二个呢，有的时候我们会因着别人的罪而受苦。
二番目には他の人が犯した罪のために私たちが苦しみを受けることがあります。
比如说有的孩子生长在一个不负责任的这个双亲的家里面。
例えば無責任な両親を持って家庭の中で育った子供がいます。
他们的生长过程当中是比一般人要艰苦许多。
彼らの成長の過程というのが普通の人よりも苦難が多いわけであります。
有时候我们会因为大环境而受苦。
また私たちがその環境によって苦しみを受けることがあります。
如果我们生长的环境是有战争、是有地震、有饥荒，我们一起受苦。
もし私たちが生活している環境の中では戦争があって、地震があって、危機があるならば、みんな一緒にその苦しみを受けるわけであります。
但是圣经当中最看重的一种受苦，就是因着为主做见证、行善而受苦。
聖書の中で最も大切に思われているこの苦しみというのは、すなわち神様を信じるがゆえに、善を行うがゆえに、主の証をするために受ける苦難であります。
聖經上说，这种受苦是效法耶稣的榜样，跟随他的脚中行。
その聖書によりますと、このような苦しみっていうのはすなわちイエス様を見習ってイエス様の歩みについていく結果であります。
这是做主门徒的最精髓的地方。
これはすなわち主の弟子となる一番の醍醐味であります。
因为知道这样的受苦是有意义的。
そういう苦しみを受けることに意義があります。
一方面是塑造我们更能够像耶稣基督的样式。
私たちのことをますますイエス様に似るように作り変えられるわけであります。
而且当我们与基督一同受苦的时候，我们可以享受将来永远的荣耀。
もし私たちがキリストと共に苦しみを受けるならば、将来私たちが同じ栄光に預かることができます。
因此在这样的受苦的当中，我们不但不忧愁，而且可以欢喜快乐。
そういう苦しみの中においては、私たちは心配することなく、むしろ喜ぶことができます。
使徒保罗写以弗所书的时候，他正被关在监牢里面。
その使徒パウロがエペソの手紙をしたためた時には、ちょうど投獄されていました。
他对以弗所有三年的侍奉，他非常爱以弗所的教会。
パウロがエペソにおいては三年間奉仕をなさりまして、そしてエペソの教会のことをとても愛していました。
正因为他爱教会的缘故，当他被关的时候，他其实不是为自己担心，而是为以弗所的信徒们担心。
このエペソの教会を愛するがゆえに、自分が投獄された時には自分のことを心配するよりも、エペソの教会の人のことを心配しました。
哇，这个传福音给我们的使徒竟然被关了。
自分に福音を伝えた使徒がなんと牢屋の中に入れられました。
啊，那我们以后怎么办？
じゃあこれからどうしようか。
哇，使徒被关了，那对我们来说是一件何等丢脸的事情。
使徒が投獄されたのがとても恥ずかしいことだと彼らは思うでしょう。
啊，有的时候我们会看到，有这个有的基督徒在世上很有成就，我们会以他为荣。
もし誰かがそのクリスチャンたちがこの世において成功したならば、私たちがみんな誇りに思います。
但是如果有的基督徒，因着受委屈，甚至被冤枉了，哎呀，我们也会觉得不好意思。
もし誰かのクリスチャンたちがその無実な罪を着せられたりすると、私たちも恥ずかしく思います。
但是使徒保罗在这里鼓励他们，不要因为他被关而觉得羞耻。
けども使徒パウロが言いました、自分が投獄されたがゆえに恥ずかしく思う必要はないのです。
因为这反而是他们的荣耀。
これはむしろ彼らの栄光であります。
使徒保罗看重他自己的职分。
この使徒パウロは自分の務めをとても大事に思っています。
这样的看重影响了他的一生。
ですからそういうふうに思っているから、彼の人生も変えられました。
影响了他和人之间的关系。
彼が人との関わり方も変わってきました。
在世人的眼中，也许他是囚犯。
この世の人から見ると、彼は一人の囚人にしか過ぎないかもしれません。
但是在耶稣基督里的那个属灵的生命和丰富，比外在的那些环境更重要。
けれども、イエス・キリストの中にあって、この霊的な命の豊かさが外の環境よりも大事なものであります。
他是按着上帝的心意而被关的。
ですから、神様の御心に従って、彼は牢屋の中に入れられました。
我再讲一个例子，也许大家就明白。
もう一つの例を挙げると皆様きっとよくわかるでしょう。
在旧约的时候，法老王权高位重。
この旧約聖書の時代では、パロの権力はとても大きかったんです。
但是当他遇到国家的饥荒的时候，他去寻求谁呀？
けれども、もし国が危機にあった時には、彼は誰かから知恵を借りたんでしょうか？
他是去寻求被关在监牢里面十三年的约瑟。
この牢屋の中に十三年間も投獄されたヨセフに知恵を求めたんです。
我要如何来治理这个国家？
この国を治めるためにどうしたらよいのか？
弟兄姐妹，求神开启我们的眼睛。
主よ、どうか神様が私たちの目を開いてくださるように。
属灵生命的丰富，永远都比外在的情况要重要。
この霊的な命の豊かさが環境よりもいつまでも大事であります。
你会去找一个很属灵、很会祷告的教会，为你的困难祷告。
そしてとても霊的な祈りの上手な教会にお祈りするようにお願いすることがあります。
但是你不会去找一个有很多钱、有很漂亮的建筑，好像现在欧洲的教会。去找他们来为你的困难祷告。
けれども、その立派な教会、ヨーロッパのような立派な教会に行ってお祈りするようにお願いすることはないでしょう。
但是我们必须承认，当好人受苦的时候，我们的信心都会受到考验。
けど私たちはその否定できないけども、すなわち良い人が苦しみを受けるときに私たちの信仰が揺さぶられます。
35年前我刚开始神学院毕业开始一个教会。
35年前に私が神学校卒業してから新しい教会をスタートしました。
我有一位非常好的长老是医学院的院长。
私のととても仲良い長老が一人いて、その人が医学院の院長さんでありました。
很有福音的热忱。
とても伝道する熱意がありました。
我们教会就在医学院旁边。
その教会が医科大学の隣にありました。
他到处发单张，请他的学生。请他的老师们能够来到我们教会。
その長老がいろんなところにビラを配って、そしてその学生や同じその学校の先生たちを教会にお誘いしました。
哇！结果第一个礼拜来的时候就有四五十个人。
そして最初の日曜日には四五十人が来ました。
但是很不幸的，他第三个礼拜就得到了最严重的脑癌。
けども残念なことに3週目になるとそのとても重い脳の腫瘍にかかりました。
哇，从此教会的人数是越来越少。
それからというものは教会の人数が減る一方でありました。
很多卖面子的开始不来了。
その先生のメンツを立てて教会に来た人はもう来なくなりました。
觉得你也活不了多久，你也做不了院长了，我也不必卖你这个面子了。
そしてその人も長生きはできないから、これからも院長も務まらないでしょう。だからあなたのメンツを立てて教会に行くこともないでしょう。
对很多的弟兄姐妹，甚至对我们刚起步的传道人来说，也是会问说：神啊，为什么在这个最重要的时候，你让我的长老生病了？
そしてその新しい教会を建てた道路者、この伝道者にとっても同じ疑問があります。どうしてこの大事な時期にこの長老が病気にかかってしまったんでしょう。
あ、如果他在的话教会不是发展很快吗？
その長老がまだいてくれれば教会がますます発展するではないでしょうか。
其实不是只有我有这个困难。
私がそういう困難に出会っただけではありません。
当施洗约翰被捉拿到下到监狱里面的时候，
このバプテスマのヨハネが牢屋中に捕らわれた時には、
他一个这么样有信心的传道人，都会有一些怀疑，派他的门徒去问耶稣说：“那我们等候的是你吗？”
そのような信仰のある伝道者であっても、信仰がに弱さを覚えることがあって、彼は自分の弟子をイエス様のところに使わせて、私たちが待つべき人はあなたでしょうかと。
所以弟兄姐妹，当你遇见困难的时候，有的时候你信心难免动摇，这是正常的。
兄弟姐妹たち、私たちが困難に出会った時に信仰が揺さぶられることは、それはよくあることであります。
也必须承认，我们的眼光、我们的理性、我们的逻辑，甚至我们的信心都是有限的。
また私たちの目線、私たちのロジック、私たちのその理論というのが限られたものであることも認めざるを得ません。
圣经上说，受苦的人要祷告。
聖書に書いてありますけど、苦しみを受けている人は祈るべきであります。
受苦的人要学习把你所有的重担交托给主。
苦しみを受けている人が全ての重荷を主の前で下ろさなければなりません。
受苦的人要求主坚定我们的信心。
その苦しみを受けている人が主によって信仰を強くされなければなりません。
第二个方面我要跟大家分享，就是恩典中的奥秘。
2番目にはその恵み中の奥義についてお話をします。
在这一段短短的经文里面，奥秘出现了四次。
この短い聖書箇所の中では奥義という言葉が4回出てきました。
什么是奥秘呢？
奥義とは一体何でしょうか？
就是人没有办法靠着自己的感觉和理性研究来明白的真理。
すなわち人々が自分の感覚、自分の理性で、その解決できないような事柄であります。
除非你我得着了上帝的启示。
私たちは神様の啓示を受けない限りではそうであります。
每一个人都需要上帝的启示。
すべての人が神様の啓示が必要であります。
做研究的人需要上帝的启示。
研究者には神様の啓示が必要であります。
医生需要上帝的启示。
医者も神様の啓示が必要であります。
得着救恩更需要上帝的启示。
救いに預かるためにも神様の啓示が必要であります。
今天如果我们能够明白上帝的救恩，是因为上帝将启示的灵赏给我们。
私たちは御救いを理解することができたのが、すなわち神様がこう理解することができるこの霊を、啓示の霊を与えてくださったためであります。
这段经文不仅仅出现了四次的奥秘，也出现了三次的恩典。
この聖書箇所の中ではその奥義については4回 が出てきただけではなく、恵みという言葉が3回出てきました。
使徒保罗说他蒙恩典做了福音的执事。
使徒保罗が言いました。自分が恵みを受けたがゆえに、この福音の務めを持つことができました。
神把关切那些外邦人得救的职分托付了给他。
神様はこの異邦人に対する伝道の務めをパウロに託しました。
而且神不仅仅给他这个托付，给他这个职分，而且给他完成这个职分的大能。
そして神様はこの奥義を通して彼にその務めを託しただけでもなく、これを全うする大いなる力もお与えになりました。
这个讲到恩典的时候，我愿意有一点补充。
この恵みについては私は補足いたしたいと思います。
当我们常常讲到恩典的时候，就是说上帝供应我们生活当中所需要的一切。
この恵みについて語るときには私たちがよくこう思います。すなわち神様が私たちの生活の必要を全部与えてくださるわけであります。
但是弟兄姐妹千万记得，上帝给我们救恩只是他恩典的一个重要的起步而已。
皆さん覚えてほしいんですけども、神様が私たちの生活の必要を満たしてくださるのが、すなわち神様の恵みの中の初歩的なものであります。
所以以弗所书第一章说，当我们每一个人得到救恩的时候，就要祷告，上帝啊，你给我这样的恩典，你在我身上有什么盼望？
エペソの一章にありますけれども、神様の恵みを得た時には私たちは祈るべきであります。すなわち神様よ、この恵みをこの私に与えてくださったのが一体何のためでしょうか。
我不知道你有没有向上帝求另外的一个恩典。
皆様は神様にもう一つの恵みを求めたことがあるんでしょうか。
就是神啊，求你给我恩典，让我能够完成你所给我的托付和任务。
すなわち神様よ、どうかあなたが与えてくださった務めを全うすることができるように恵みをお与えください。
就像使徒保罗，他不仅在大马色的路上得救了，并且他蒙恩做外邦人的使徒。
この使徒パウロはダマスコへの行く道中において自分が救われただけではなく、彼はその恵みを受けて異邦人の使徒となられました。
也因着他被差派了，才有今天你我都可以在这里敬拜神的祝福。
このパウロが使わせられたがために今日あなたや私がここにおいて神様を礼拝するこの幸いに預かることができました。
约翰福音第一章讲过一句话。
ヨハネの福音書の一章に書いてありますが、
从他丰满的恩典里，我们都领受了。
その豊かさの恵みの中から私たちがすべてその恵みに預かったわけであります。
并且是恩上加恩。
しかも恵みの上に恵みを。
使徒保罗他得到的那个奥秘的启示是什么呢？
この使徒パウロが得たこの奥義の啓示とは一体何でしょうか？
就是犹太人和这个非犹太人能够在耶稣基督里面同为一体，同盟应许，同为后嗣。
これはすなわちそのユダヤ人でもユダヤ人じゃない人でも同じように主のうちにあって、共に恵み預かって、共に神様の末裔となって、共に神様の契約に預かるものとなるということです。
弟兄姐妹，你不要小看这件事情。你说我们今天活在这个时代很普通嘛？我们有日本人，我们有华人，甚至今天有个犹太人进来做礼拜，我们也不会觉得奇怪。
皆さん、これは当たり前のことと思ってはいけません。今日の私たちには、ここには日本人がいて、中国人いて、もしユダヤ人が入ってきて一緒に礼拝するしても、私たちは何の不思議さも感じません。
但是在使徒保罗的那个时代，在整个旧约的背景里面，只有以色列人是上帝的选民。
けども、そのパウロの時代では、イスラエルの文化の背景の中においては、イスラエル人だけが神様によって選ばれた民でありました。
使徒保罗得到了启示，知道外邦人不必要成为犹太人，不必受割礼，不必守那个旧约的律法，也能够成为上帝的子民，那是一个极大的突破。
この使徒パウロは神様の啓示によって、ユダヤ人じゃない人がユダヤ人にならなくても、割礼を受けなくても、この旧約聖書のこの律法を守らなくても救われることができるというのが、その使徒パウロによる一つの大きな突破であります。
就像这个马丁路德在改教的时候，真的是得到了那样的一个开启，人可以单单的因信称义。
ちょうどこの宗教改革を行ったマルチン・ルーターも、神様の啓示によって人が信仰によってのみ救われることができるという啓示を受けました。
启示の最高峰是耶稣基督。
この啓示の最も最 頂点というのがすなわちイエス・キリストご自身であります。
启示的最高峰是耶稣基督并他的福音。
この啓示の最頂点というのがすなわちイエス・キリストとイエス・キリストの福音であります。
福音是不仅是为犹太人，而且是为万民所预备的。
この福音とはユダヤ人のためだけではなく、すべての国々の民のためにあるものであります。
凡是信靠耶稣的人都可以得着各样属灵永恒的福气。
イエス様を信じる人がイエス様のあらゆるこの霊的な祝福と幸いに預かることができます。
保罗看重这样尊贵的职分。
パウロはその尊い務めを大切に思われていました。
上帝借着恩典呼召他成为上帝的仆人。
神様が恵みを通して彼を神様の働き人として招いてくださったんです。
也赐给他传福音的能力，将福音带给外邦的人。
また彼に伝道する力を与え、そして彼がこの福音を異邦人に伝えることができました。
讲到启示的时候，我愿意再叮咛两个方面。
この啓示についてあえて私は二つのポイントを申し上げたいと思います。
常常要知道上帝的启示是非常重要的事情。
この神様の啓示がとっても大切なことであることをぜひ知っていただきたいと思います。
你我若是没有上帝的启示，就会活在别人的期望、历史的捆绑、环境的那个要求和压制之下。
もし私たちが神様の啓示がわからなければ、他の人の希望の中で、またその環境の束縛、またその歴史のその束縛の中に脱出できません。
有很多人问我说：“你好好的，什么不做，去做牧师做什么？”
ある人は私に言いました。どんな仕事に従事してもいいけど、なんで牧師になったんでしょうか？
我们看你这个做人圆滑，能说善道，同手无欺，黑白两道，你做生意最好。
あなたがその口がうまくて、そしていろんなその腕があって、その商売やればいいんじゃないか。
但是上帝在我身上就有一个特别的带领。我就是要做上帝的仆人。
けど神様が私に特別な導きがあって、私はただ神様のしもべになりたいと。
在上帝的启示的里面，你知道自己的身份和使命。
神様の啓示の中においては自分の身分、自分の使命を認識することができました。
上帝也会给你这样的恩典和能力来完成这样的呼召和使命。
また神様はこの証明、この使命を全うするためにあなたに十分な力と恵みを与えてくださいます。
我们活在一个物质主义的时代。
私たちは物質主義の世界の中に生きています。
金钱至上。
この、そのお金市場、金銭市場主義であります。
在去年的时候，有一对新加坡的这个这个弟兄姐妹，他们要离开这边回到新加坡。
この去年はあるシンガポールの兄弟姉妹のご夫妻がここから離れてシンガポールに、お帰りになりました。
这位太太要我们特别为她祷告。
この奥さんが私に特に祈ってほしいとお願いしてきました。
她说新加坡都是那个双薪的家庭。
シンガポールっていうのがそのダブルインカム、その両夫婦共働きの社会であります。
一个太太如果不做事不赚钱，就是一个没有价值的人。
この働かない奥さんっていうのは価値のないものであります。
但是她说我上帝给我的呼召就是做一个全职的妈妈。
けれども神様が彼女に対してこの招きというのが、すなわちその専業主婦になることであります。
我觉得照顾好我的先生、照顾好我的家庭、照顾我的孩子是神给我的召命。
そしてそのご主人の世話をする、子供の面倒を見るのが神様が与えてくださった召しだと彼女が認識していました。
请你们为我祷告，让我能够活出一个与新加坡人不同的价值观。
そして自分がシンガポールの人と違う価値観を生きることができるように祈ってくださいと、そういうふうに私は言われました。
母亲节快到了。
母の日が近づいてまいりました。
如果神呼召你做一个全职的母亲，你就勇敢的做全职的母亲。
もし神様の召命によってフルタイムの母親になることであるならば、その真面目に母親をやりましょう。
与你的先生和孩子一起来经历上帝的带领和供应。
そしてご主人と子供と一緒に神様の豊かな供給を経験することになるでしょう。
你明白上帝的心意，你才有可能真正的去饶恕别人。
もし神様の御心を本当に意味で理解することができるならば、初めて人を許すことができます。
約瑟被他的兄弟害得非常的惨。
ヨセフは自分の兄弟のためにひどい目に遭わされました。
他怎么能够饶恕？
どうやって兄弟を許すことができましょうか？
因为他明白了上帝的心意。
彼は神の御心を理解することができたからです。
不是他哥哥害他而已。
このお兄さんが彼を陥れたわけではありません。
而是上帝差派他去埃及，为要成就他的美意。
神様がヨセフをエジプトに使わし、神様の御心を全うすることができるためでありました。
因此他的心可以坦然。
ですから彼の心が穏やかになりました。
第二个方面，你有特别的启示的时候，应该是更加的谦卑，而不是骄傲。
二番目にはもし神様から特別な、その啓示が与えられた時には、私たちはよりへり下っていて傲慢になることはありません。
保罗在哥林多后书十二章讲到，他曾经有三层天上的启示。
このパウロがコリントの第二の手紙に書きましたけれども、自分が三重の天を見たこの啓示を得られました。
他听到了上帝隐秘的言语。
神様の秘められた言葉を聞くことができました。
但是很长的一段时间，他都不提他这一段特殊的经历。
けど長い間彼は自分が経験したことを人に言いふらしたりはしませんでした。
哎呀，我每次读到这个的时候都非常的被提醒。
私がそれ読むたびに、いつも自分が、その目を覚まさなきゃいけないと思いました。
哎呀，我们难得有点经历，就怕别人不知道。
私たちがいい経験したら、早く人に言いたくてしょうがないんです。
我们就怕别人瞧不起我们。
誰か自分を見下すんじゃないかと心配します。
你说你有神迹，我告诉你，我也暗守好几个。
あなたが奇跡を経験したならば、私もいろんな人に暗守礼を行いました。
我也为很多从来不怀孕的祷告了怀孕了。
私も、妊娠しない人のためにお祈りしたら、子供を産むことができました。
但是使徒保罗有这么长的时间，他从来不提这样一个最棒的属灵经历。
けど使徒保罗は長い間素晴らしく歴史的な経験を人に言いふらしたりはしませんでした。
他说免得有人把他看得过高。
それは自分を過大評価されないためであると彼は言いました。
或者他有一天就忘了他是谁，自高自大。
あるいは自分が何者であるかも忘れてしまって傲慢になってしまわないためであります。
神也容许一个撒旦的差役不断的攻击他。
また神様がそのサタンの使いが絶えずパウロに攻撃することも許されました。
让他浑身软弱，非常的不自在。
そしてパウロが体の弱さを覚えて自由に動くことができません。
他因为这样的软弱三次求过上帝。
まあその弱さのために三回主に求めました。
上帝并没有把这样的软弱挪去。
神様はその弱さを彼から取り去ることがありませんでした。
但是上帝仍然听他的祷告。
けれども神様は依然として彼の祈りに耳を傾けました。
上帝的回答是我的恩典够你用。
神様が彼に対する答えというのが私の恵みはあなたに十分である。
上帝的答案是我的能力要在你的软弱上显得完全。
神様の答えというのが私の力があなたの弱さの上に全うされるわけであります。
所以当我们真的神怜悯我们有一些特别的属灵的经历的时候，
もし神様の憐れみによって私たちは霊的に素晴らしい経験をしたならば，
让我们谦卑，
どうかへり下っていましょう。
让我们在主的面前，真的是更有主的样式。
どうか主の前においてより主の姿を生かすことができますように。
第三个方面，我要跟大家分享神智慧的安排。
3番目のポイントというのは神様の知恵のあるご計画であります。
申命記第4章神告訴以色列的第二代。
この申命記の4章の中では神様がイスラエルの第二の世代の人にこう告げました。
你们要敬畏神顺服神活出跟迦南人不一样的生活。
神様に従い神様を敬いそのカナの人と違う生き方をしましょう。
这样可以荣耀神，而且整个让神的名被彰显。
そうすることによって神様の栄光、神様の名が広く伝えられます。
哇，那附近国家的人都说，有哪一个大国像以色列国？他们有这样的有智慧，他们的神是这样的与他们亲近。
そして周りの国がイスラエルの国を見たら、もうイスラエルのような国はありません。この大いなる国の中に神様がいて、神様が大きな奇跡を行って、そして本当に神様と彼らの関係が親しいものであると。
我们若不是为主发光，我们就会被周围的环境所影响。
もし私たちが主のために輝いていなければ、すぐに周りの環境の影響を受けてしまいます。
很多时候我们不是，我们根本没有办法自我塑造，我们常常是被环境所塑造。
時には私たちが自分自身でこうなりたいことがなりたくてもできなくて、環境によって私たちが作られてしまいます。
以色列人不顺服神就会受到迦南人的影响。
このイスラエル人が神様に従わなければ、すぐにカナンの人の影響を受けてしまいます。
因此神盼望每一个信主的人都要过一个正常的教会生活。
ですから神様が願うところというのは、すなわち神様を信じるすべての人が健康的な教会生活を送ることであります。
因为上帝将一切的智慧、一切的丰富和能力都赐给教会。
神様はすべての豊かさ、すべての知恵、全部教会に託しましたからです。
要让属灵的家人重新来塑造你的生命。
そして霊的な家族によって私たちの霊的な命がそこにおいて作られるわけであります。
明白上帝在你身上的计划。
それ神様があなたにおけるご計画を理解することができます。
享受在真理面的真理里面的自由。
そして真理の中にある自由を初めて楽しむことができます。
因此，当你成为基督徒以后，你有至少有三个保障。
私たちはクリスチャンになってから少なくとも3つの保証があります。
第一就是。不管你遇见什么事情，你相信一切的遭遇都有神的美意。
そしてまず第一には、私たちはどんな境遇にあっても、すべての背後には神様の御心があることを知ることです。
就像罗马书第八章说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。
ローマの8章の中にありますけれども、すべてが働きあって主を愛する人に益をもたらしてくださるということです。
我特别在随着年岁，我就发现说。当我遇到一些比较负面的事情的时候，我会更多的在神的面前来祷告。
私が年を取るにつれて、そしてこのあんまりそのネガティブなことに出会うと、私はより主の前で祈るようになります。
主啊，不要让我太快的怨天尤人。主啊，不要让我太快的去埋怨你，而让我细细的体会你在这件事情上你的心意是什么。
どうか私がすぐに文句神様に文句言うことのないように、むしろこの神様がこの出来事を通して神様の御心は何であるかを理解することができるようにと祈ります。
第二个方面、
2番目には、
苦難没有办法伤害你。
苦難が私たちを打つことができません。
神会赐给你在胜过苦难的平安和喜乐。
神様は私たちに苦難をに打ち勝つ平安と喜びを与えてくださいます。
罗马书第五章那边说。
ローマの手紙の5章にありますが、
每一个站在上帝恩典地位当中的人、
神様の恵みの中にある人たちは、
都是欢欢喜喜的盼望上帝的荣耀。
この、その喜んで栄光を望んでいるわけであります。
更重要的是说，在就在患难当中也是欢欢喜喜的。
例えば苦難の中にあっても喜びがあります。
因为知道患难生忍耐，忍耐生老练。
なぜならば患難からその品性と希望が生み出しているからです。
老練生盼望、盼望就不至于羞耻。
忍耐から狙われた品性を生み、その狙われた品性が希望を生み出し、そして希望は失望することがありません。
我们遇到苦难的时候常常会觉得不好意思，我们想替上帝争面子。
私たちが苦しみ合う時には、自分で恥ずかしく思って神様のメンツを立てようとすることもあります。
哎呀，基督徒怎么可以遇见这么不好的事情呢？
クリスチャンたちがそんな悪いことに出会うことはあってはいけません。
放心，在耶稣基督里面的苦难是不至于羞耻的。
安心してください。キリストの中にある苦しみというのが恥ずかしいことではありません。
在耶稣基督里面的贫穷比那个不在耶稣基督里面的富足要平安多了，要有福多了。Amen。
このキリストの中にある貧しさが、キリストにないこの富よりも私たちがより平安があって喜びがあります。
我再一次说，你要选择在耶稣基督里面的那个贫穷，还是要选择没有耶稣基督的富足呢？
このキリストにある貧乏を選ぶのか、それともキリストのない豊かさを皆さんも求めるんでしょうか？
第三个方面，在耶稣基督里面为基督而受的苦难， 必得成就永远的荣耀。
そして3番目にはキリストの中にあるこの苦しキリストのために受ける苦しみがやがてこの来る栄光を成就するものであります。
彼得前书说我们当我们为基督而受苦的时候神荣耀的灵常常住在我们的身上。
そのペテロの手紙の中にありますけれども、私たちがキリストのために苦しみを受けているならば、主の霊がいつも私たちのうちにとどまっています。
这是何等的福气！
これなんという大きな幸いでしょう。
荣耀本来是我们未来在永恒当中才能尝到的。
この栄光というのは本来ならば、その未来私たちが味わうことができるものでありました。
但是当我们为主摆上的时候，我们就能够得着那个，现在就能够尝到那个将来荣耀的那样的一个福分。
けれども私たちが主のために苦しみを受けているならば、将来味わうべきこの幸いに私たち今、それを感じることができます。
我希望这样的真理可以让你明白，有些宣教士。放弃了世人都羡慕的生活和工作，去到最偏远的地区来为主工作，我们会觉得他们想不开，其实他们享受的是那个永恒的荣耀。
私たちからの目線から見ると、いろんな宣教師たちがこの豊かな生活を捨てて、この人気のないその偏僻のところに出て宣教するのが、私たちがその人をバカだと思うけれども、けれども彼らはこの永遠の平安と永遠の栄光をそこで楽しんでいるわけであります。
他们失去了只不过是这个世界上暂时的、很快过眼云烟的那些享乐而已。
彼らが失うものというのはこの世の中の一時のこのいつかが過ぎ去るこの楽しさであります。
イエス様は私
たちのために苦しみを受けたのが私たちがこれから苦しみを受けないためではありません。
而是呼召我们在受苦的当中能够更像他。
むしろ私たちが苦しみの中においてもより主に似ることができるように招いてくださるんです。
更能够效法耶稣基督的模样。
よりイエス様の見姿に見習うものとさせていただきたいと思います。
因为这是他在我们身上的心意。
これは主が私たちに対する御心であるからです。
经过受苦让我们得着那永恒的荣耀。
そして苦しみを経て私たちが永遠の栄光に預かることができます。
神永恒的旨意借着教会能够让全世界都知道。
そして神様の永遠の御心が教会を通して全世界に知らしめるものであります。
你目前正在受苦吗？
あなたが今苦しみを受けている真っ最中でしょうか？
在你的病痛当中，在你的家庭，在你的事业当中。
あなたが病の中にいるんでしょうか？また家庭や仕事の中に苦しみを受けているんでしょうか？
到神的面前来祷告。
神様前に来て祈りましょう。
寻求上帝在你受苦的事情上面对你有什么带领？
神様があなたが今受けている苦しみの中においてどういう導きがあるかを求めましょう。
用神的眼光来看你身边的每一件事情。
神様の目線を通して周りのすべてのものに目を注ぎましょう。
定义要过一个顺服神而且荣耀神的生活。
そして神様に従い神様の栄光を表す生活をするように決心しましょう。
确立你现在的身份是上帝的呼召和使命。
そして今の私たちが置かれているこの身分というのは神様の召しであって神様の使命であることを確認しましょう。
不要逃避，不要走捷径。
この逃げてはいけません。ショートカットを経てはいけません。
有人说：“哎呀，我的先生很糟糕。”我告诉你，再找一个更糟。
皆さん今のご主人がダメだと言うけれども言っておきますけれども違うご主人と取り替えても ますます悪くなる一方であります。
有人说：“哎呀，我们同行的人说这个教会很糟糕。”我说：“你不学好功课，你换个教会更糟。”
伝道者同士も言いますけれどもこの教会はダメだと言いますけど私がそういう人に言います。もしあなたがちゃんと自分を乗り越えなければ違う教会にいてももっとダメな教会になるでしょう。
每当我灰心软弱的时候，你知道我做什么吗？
私が落胆をするときにいつも何するか皆さんご存知でしょうか？
我都有一种挣扎。
私の心の中には戦いがあります。
提出辞呈，不干了。
辞表を出して辞職します。
我告诉你，这三年多来，我常常有这个冲动。
この三年間の間、いつもそういう思いがありました。
但是另外一方面，我花更多的时间来祷告。
けど一方では私はより長い時間を費やしてお祈りをしました。
如果是你要我在这里，我就不敢动。
もし主の御心が私がここにとどまることであるならば、私はどこにも行きません。
但是主，如果你绑在这里，求你赐给我够用的恩典和力量。
主が私をここにとどまらせるならば、どうか十分の力と恵みをお与えください。
求你在教会的当中彰显你的荣耀。
どうかこの教会の中においてあなたのご栄光を表してください。
稳定的参加教会生活。
そして安定した教会生活を送り。
感谢神，我们今天都已经得到了启示。
主に感謝することに私たちがみんな神の啓示を受けました。
神将福音的奥秘让我们明白。
神様は私たちに福音の奥義を理解することができるようにしてくださったんです。
他也将这样的使别人听到福音的职分托付了给你给我。
また他の人が福音を聞くためにその務めをあなたや私に与えてくださったんです。
让我们也不亏负上帝在我们身上的那个呼召跟使命。
どうか私たちがこの神様の、に委ねたこの使命に、その全うすることができるように頑張りましょう。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
天父，我们感谢你。
天のお父様、感謝します。
在今天，你让我们被开启。
私たちが本当にこの目が開かれますように。
主啊，我们谢谢你在人生一定会有苦难。
主に感謝することに私たちの人生には必ず苦しみがあります。
但是让我们从你的启示的眼光来看这些的时候，就有特别的意义。
しかしながら私たちが神様の啓示の目線からそれを見ると特別な意義を見出すことができますように。
我求你把这样的启示赏给每一个。真的是在主面前诚心领受这个道的弟兄姐妹。
どうか神様の前において真心を持ってこの御教えを受けた人にこの啓示をお与えください。
主啊，也让我们能够看见主你自己在各这样的奥秘的当中赐给我们是何等大的恩典。
またこの大きな奥義の中において神様がどれほど大きな恵みを私たちに与えてくださったかを本当にそれを知ることができますように。
也让我们接受主你自己最智慧的安排。
どうか神様の最も知恵に富んだご計画に従うことができますように。
定义要来顺服你，要来荣耀你。
神様に従い、神様の栄光を表すことができますように。
求你恩待我们当中受苦的弟兄姐妹。
苦しみ中にいる兄弟姉妹たちに神様どうか恵みをお与えください。
不仅仅救他们脱离各样的苦难。
彼らをあらゆる苦しみから救い出すだけではなく、
也让他们能够更像你。
彼らがますます主に似ることができますように。
我们当中有一些慕道的朋友。
また神様を信じていない方もこの中にいらっしゃると思います。
我也求主将智慧启示的灵赏给他们。
どうか主よ、知恵の啓示の霊を彼らにお与えください。
突破他们理性跟信心的障碍。
どうか理性や信仰の障害を乗り越えることができますように。
把自己交托给你。
そう、自分自身を主に委ねることができますように。
奉耶稣的名祷告。
主の名によって祈ります。
アメン。